広島の中心部、元安川のたもとで静かに佇む原爆ドーム。そのすぐそばには地上50メートルから広島を一望できる場所があります。折り鶴タワー。広島に残された過去と街行く人々の今を望むことのできるこの場所で、今日はどんな話が聞けるのでしょうか。広島の未来への鍵を探して、広松サタデーピットイン。この番組は広島の街、皆様と共に今こそ前へ、広島松田の提供でお送りします。
こんにちは、広島松田会長の松田哲也です。
ジャパニーズビューティー所属、石丸春奈です。
はい、今週も頑張ってまいりましょう。
頑張ってまいりましょう、はい、松田会長が今、この1週間気になっていることはありますか？
っていうか今日ね、もう9月4日ですよ、土曜日。
そうですね、
8月終わっちゃいましたよ。
終わりましたね。
なんかね、コロナの夏だったし。
そうでした ね
雨ばっかりだったでしょ。
雨ばっかりでした、
ね、なんかしました？夏っぽいこと。
あ、特に何もしていないです。
そうでしょう、ね、僕も何もしてないんですよ。本当ね、もう僕も追い先短いから結構あと何回夏を送れるかなっていうの
そんなことないです
ちょっと考えたりとかするんですけどね、本当になんか夏もまた来ないかな。
そうですね、新事業の何か予定なんかはないんですか？
そうなんですよ。だから新事業もいっぱい やろうと思ってるし、ちょっとまだね、発表できないんですけども、やっぱりね、こうどこも行けないから、もう仕事ばっかりしてましたよ。
楽しみです ね、
その中でね、
はい、
あの僕の本業はラジオのパーソナリティではなくて、
はい、
あのディーラーの会長なのよ。自動車ディーラーのね、松田ね。
そうですね、
まあ、あのリスナーの方も分かってると思いますけど、こんなたどたどしいパーソナリティなんかいないから。でそのね、うちの本社がね、ディーラーのね、大洲にあるんですけど、南区の、ここもね、そろそろね、50年ぶりに戦いをしようかなと思ってて、今計画してるんですけど、なんか最近、リモートワークとかもこう増えてきて、
そうですね、
ね、なんか建物も建てるだけじゃなくて、
はい、
なんか社員さんの働きやすい環境とか、ソフト面もすごく充実しなきゃならないじゃないですか。
そうですね、
ね、なんかね、そういうようなこともね、なんか悩みながらね、
はい、
でどうしようかなって今頭ひねってるんですけど、
はい、まあ、
今日のゲストはね、なんかその建物だけじゃないいろんなその周りのね、ことも、ね、気づかせてくれるようなね、素敵な人をね、招いたんで、ぜひ話を聞いてみたいなと思います。
はい、それでは今日のゲストは株式会社広田造園代表取締役社長、広田明さんです。松田会長、
はい、
広田さんの印象は
一言で言うと、ポルシェのエンジンを積む原付バイクですね。
どういうことですか？
あの、ね、頭いいし、明るいし、はい、行動力もあるし、
はい、
すごい論理的でね、まあ、はっきり言って天才なんですよ。ポテンシャルがものすごい高いのに、
はい、
速度はね、なんか30キロぐらいでしか走らないんですよなんかね、あんまり冒険しないというか、
はい、
もう思いっきりやんちゃしそうな言動と行動力なんですけど、
はい、
まあ、結構堅実なんですよね。だから僕結構いろいろやってるんですよ、事業とかね、
はい、
無茶してるんですけど、
はい、
で僕って結構ね、結構どころか普通なんですよ、能力的には、は
い、いやいや、そんなこと、
いやいや、走ってるだけなんですよ。でもし広田社長が僕の代わりだったら、
はい、
多分めちゃくちゃいろんなね、事業をね、成功を収めてるだろうなと、
はい、
そのね、ニュービジネスとかもね、大成功するようなね、そんな優れた人物だと私はね、思ってます。
はい、それでは最後までよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この番組は広島松田会長の松田哲也が折り鶴タワーの14階貴賓室にゲストを迎え、これからの広島を気ままに鋭く語り合う30分です。最後までお付き合いください。
それでは改めてご紹介します。株式会社広田造園代表取締役社長、広田明さんです。広田さん、よろしくお願いします。
今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まずはこちらから広田さんのプロフィールをご紹介します。広田明さんは1970年広島市のご出身、現在50歳です。 広島大学大学院国際協力研究科を卒業後、お父様が創業者である広田造園に入社、取締役総務部長、専務取締役を得て、2005年お父様の旧姓を受け、34歳で代表取締役社長に就任します。公共や企業などの大型緑化工事をメインに行いながら、シンフォニックガーデンの代表としてお庭の改修工事などお宅周りのあらゆる悩みに対し設計、施工、メンテナンスを一括して行うサービスも展開、広島市の緑化産業を支えていらっしゃいます。
今日のアシスタント、石丸春菜さんも実は初のアシスタントらしいので、はい、ね、このカミカミな感じが、ね、ちょっとこう可愛い感じがしますよね。
可愛い感じがしますね、
ね、はい、まあ、頑張っていきたいというふうに思いますが、はい、まあ、すごいプロフィールですよね。
ちょっと仰々しいですね。
なんかよくわからない言葉もいっぱいありましたけど、広田造園の社長さんということですよね。
そうです。
だからその造園業がメインということですよね。
そうです
ね、
はい、
だから造園っていうのは
自分の名前に造園っていう文字がついて、うん、広田造園なんで、うん、まあ、主としているなりわいっていうのは造園業です、うん、で父の時代は造園業だけをなりわいにしてました。ですが引き継いだ後の私の代になってからは少し仕事の幅を広げて、うん、従来の造園業とは別にシンフォニックガーデンという店舗を展開して、うん、外構やエクステリアも手掛けるようになってます。建物周りのあらゆる問題を解決できるよう、お庭だけじゃなくて、うん、そういったものも解決できるようワンストップサービスを展開しています。
ワンストップサービス、
はい、
はじゃあ建物も建てるということ？
いえ、敷地において建物以外のことですね。外回り、今までは造園業なんでお庭だったら私どもに声がかかるんですけども、うん、例えばカーポートとかフェンスとか、うん、あのお庭を連想しないものだと造園屋さんにもお声がかからないんですね。
なるほど。
それを声がかかるように、それだけじゃないですよ、外構もエクステリアもやってますよっていうのを今こう積極的にアピールをしてます。
あら、ということはもう今も公共工事はされてないんですか？
ですが公共工事はせっかくその父が70年間やってきた会社で、うん、それなりのその公共工事におけるランク認定をいただいているので、それを活用しながらそういった仕事も継続的にやっています。
なるほど。今どれぐらいですか、公共と民間の割合は？
件数、売上、見方がそれぞれあるんですけども、うん、売上ベースで考えると公共が4分の1ですね。 20% ぐらい、20%
か 25% ぐらい、
はい、そうですね、昔は8割以上ですね。
なんか造園業の人たちって政治家の方々に群がるってイメージがありましたけど、
それは誤解ですね。それは誤解ですけれども、
なんか公共で主なところってどこがあるんですか？
あのリスナーの皆さんで一番こう耳にして分かっていただけるところはやっぱり広島なので縮景園。
おお、
縮景に関しては戦後の復興以来、継続的に関わらせていただいてます。
縮景園の木とか、
はい、
何、池とか、
はい、
そういうのをメンテナンスされてらっしゃるんですか？
そういうことです。
それって日本を代表する公園じゃないですか、
はい、あの大名庭園とすれば本当に指折りの庭園だと思います。
ねえ、ねえ、はい、出権を任されている広田造園っていうのはもう、
そうですね、はい、
もうね、日本を代表する技術とか信頼はもたられ、ね、あるということの証明ですよね。
はい、はい、そういうふうに理解いただけるとありがたいです。
いや、すごいな、出権やられてるんですか？
はい、
出権があればもうウハウハじゃないですか？
いやそんなことはなくてですね、
全部仕事が回って
そうだけど、いやそんなことはなくてですね、公共工事、うん、今は入札制度があったり、その指定管理者制度っていうのがあって、実は出権っていうのは隣の広島県立美術館とセットになって指定管理で発注されてるんですね、はい、だから本当に民間のノウハウを利用しながら出権あるいは県立美術館への来園者を増やしていって、その中の上がった収益をその指定管理のメンバーでこう利益を配分するっていう仕組みなので、決してウハウハではございません。
いや、もう何度も繰り返しますけどね、まあね、政治家の先生の、ね、周りにね、本当に造園業の人が多くてですね、
だからそういう時代もあったかもしれないですね。
だからなんかこう道路ができると、
はい、
例えば道路の横って植物植えるじゃないですか、
はい、
ね、で公園にも植物いっぱいあるでしょ、
はい、
だからもうとにかくありとあらゆるその行政が作るものは、はい、全部木が植えられるわけよ、
はい、
木が植えられるということはもうそのメンテナンスが必要だから、
そうです ね、
よくなんかあの道路せき止めてなんか造園のなんかやってますみたいなやってるじゃないですか、
剪定作業ですね、
剪定作業ね、はいはいはい、やってるじゃないですか、はい、いやだからもう一個道路ができるためにうわふわになってくるん
だ。いや違いますね、それは大きな誤解ですね。
そうなんですか、はい、いや今日もおしゃれでね、
おしゃれです
ね、すごい高いお召し物を着てらっしゃるようだから、
はい、それも誤解ですね。
さぞかしお儲けなのかなと思ったんですけど、
とんでもございません。
あ、でも民間が4分の3ということなのか、
はい、
へえ、すごいですね。
まあ、あの今ちょうどおっしゃった通りで、うん、あのまあ、町あるいは国の文化が成長していくと、うん、だんだんだんだん公共の建物とかいわゆる公共ものができていって、それに伴って緑が充実していくんで、はい、ある一定度の文化が発展するともう緑って成熟してしまうわけですよ、
はい、
そうなってくると新しく作る必要がなくなって、はい、今ある緑を維持管理するっていうのがメインにだんだんとシフトしていく。広島も実際そうです。
ああそうか、
はい、
だから縄張り争いみたいになってるってこと。
いや、ね、ちょっと言い方が角が立つ言い方なんですけどまあそういうことですね。限られたパイを業者が競争して受注するっていうことから考えると、まあ、言い方を変えれば取り合いかもしれないですね。
あでも確かに、は
い、でも公平です、公正です、
うん、あでもそうですよね、はい、でも確かにね、おっしゃる通り、だから僕らの若い頃って、はい、まだ住宅が開発されたりとか、はい、山を崩してね団地がこう切り開かれたりとかこうしてましたけど、今ないもんね。
ない、そうですね、まあ、強いて言うなら広島だと中央公園のサッカースタジアムと隣、うん、あのその南側の市民球場跡地ってなんか大きな問題、あの大きな話題になってるんですけれども、はい、まあ、でも広島の都市圏、省圏で緑に関わる大きな仕事っていうのは将来に向けて今まずその2件ぐらいしか見当たらないかなと。
そうですよね、
はい、実際にな
んかまた植物公園2個目作ろうやって話にならない
し、ね、ないですね、聞いたことないですね。
ないですよね、間違いなく、はい、あそういうことか。じゃあやっぱり大変な業界でもあるということか。
そうですね、
ウハウハではないということですよね、はい、
しっかりと各社が違う生きる道を見つけていかないとなかなか生き延びていくのは難しいかなと思います。
それでそのなんですか、シンフォニックガーデンというところにシフトを移されているということですよね。
まさにその通りです、はい、
何ですかシンフォニックガーデンって。
シンフォニックガーデンの名前の由来自体は、うん、ま、お庭をご提案する中で、はい、人と自然が調和したお庭作りっていうのを理念にかけて、その調和した部分をシンフォニー、それをまあ形容詞化してシンフォニックガーデンっていう形で名前を付けさせていただきました。
分かった、
はい、
人と自然が調和した庭ということですよ ね、
そうですね、はい、
だから一般家庭のお庭のオーダーメイドみたいな感じ。
そういうことです。
なるほど、これはだから一般家庭の自宅を建てられた時に庭を提案するという事業ですよね。
あの新築時に家を建てるのと同時にお庭を作るという考え方もあるんですけれども、うん、そういったお家に長年住まわれて、
はい、
実際に仕事をリタイアされて、うん、第二の人生が始まった時にお庭の使い方って変わると思うんですよ、うん、その時にお庭のリニューアル、リフォームをしたいっていうケースのお仕事もあります。
でね、実はね、
はい、
そのシンフォニックガーデンね、行ったことあるんですよ。
あ、そうなんですか。
そうですね、
こうやってこうね、一応パーソナリティとして聞きますけどもまあおしゃれですよね。
ありがとうございます。
だから要はお宅の庭園のデモルームみたいな、
ね、ショ
ールームみたい
にな
ってるんですよね。そうですね、はい、まずプールがあるのと、なんかそこの横にあのバーベキューができるような、なんかそれで周りはね造園業なんで人工芝が引かれてあるんですよ。
人工芝。
そう。それで奥にはなんか
コンサバトリー。
コンサバトリーですよ。コンサバトリーって何？
コンサバトリーっていうのは、まあ、日本でいうガーデンルームですのイギリス版です。
ね、ガーデンルームですよね。はいはい、ビニールハウスみたいな、あのでっかいあのおしゃれ版みたいな
ちょっと表現が
まあとにかくおしゃれな感じになってですね、はい、これはみんな憧れるわみたいなね、
はい、
そういうそのお庭を作られてるんですよ。でそこへ行って、じゃあちょっと一回みんなで実際にバーベキューしてみようとか、
そうですね、はい、
実際にプールで遊ぼうということで遊ばせていただいたんですけど、はい、絶対にもう家建てたらシンフォニックガーデンしたいと思いましたよ。絶対シンフォニックガーデンですよ、これからはね。ね、だからね、分かる、人と自然が調和した庭、
はい、
もうねめちゃくちゃ分かるし、すごくタイムリーなそのテーマを、その昔からね、でもだいぶ前ですよねこれ取り組もうとされたの
が、ね、5年前ですね、
うん、すごくタイムリーだなっていうふうに思います。グランピング、
はいはい、
すごく流行ってるじゃないですか、 なんかで、はい、ドーム型のテントみたいなでね、
はい、
でそこでみんなでバーベキューやったりとかで、ようやくこう流行り始めましたけど、
はい、
当時はあんまりそんな感じなかったですから、
うん、そうなんです、
う
ん、
そうでしたね。
めちゃくちゃ先見の目があるなと今改めてね、シンフォニックガーデン思いますよ、本当シンフォニックガーデン
ありがとうございます。
覚えていただきましたか、本当に。
ありがとうございます、
ね、これぐらい言ったらいいですよね、
はい、
本当ね、はい、プールもだから提供されるんでしょ。
そうです、そうです。
でそしてそのガーデンルームみたいなものも全部提供されるという形ですよね、はい、もう絶対石丸さんなんて、はい、そういう風なね、将来的にはマイホームで家建ててそういうところでしたいでしょ。なんか
そうですね、そういうおしゃれなお庭が欲しいですね。
ねえ、プールがある家なんてね。
はい、夢です、
うん、ねえ、でもなんかまさにでも現実に近づいてきたっていう感じが。
そうなんですよ、
見ると思いますよね。
プールってドラマを見ても例えば映画を見てもその描写をするときにお金持ちの別荘の時には必ずお庭にプールがある描写じゃないですか、うんうん、だからいわゆるお金持ちのなんか代名詞みたいな印象があるんですけども、実際のところは先ほど言ったように造園業から外交エクステリアにこう研究勉強を進めていく上で、はい、プールの研究をしていくとそんなに高くないんですよ。確かに昔は高かったです、うん、工法を含めて考えても昔は高かったんですけど、今は決してその当時のイニシャルだったら3分の1ぐらい、ランニングに至っては多分10分の1ぐらいなんですよ。なのでぜひともその現実的になってきたプールっていうのをこう普及させていきたいっていうのが一つ夢なんですよね。
じゃあもう普通の人でもその家庭用プール、
はい、
昔だったら、まあ、僕らのイメージ、日本人のイメージだったら、
はい、
丸い空気をピピピピ、
はいはいはいはい、
赤ちゃんがおむつで入るような、
はい、
そういうプールからちゃんとしたプールももうできるような時代にな ってるということですよね。で実際にそのシンフォニックガーデンもそんなに大きな施設じゃなくて、
はい、
本当に家庭っていうものをターゲットにされてますから、プールもちっちゃいけど、
そうですね、
でも十分楽しめれるような、泳げれるようなそんなプールにされてますよね、
はい、
これ見せたいですよね、こうラジオじゃなかったらね、
見ていただきたいですね、ぜひとも、
ね、時間貸しすればいいのになと思うぐらい。
実は時間貸しを一応、はい、インターネット上には公開してるんですけれども、
あ、そうなんですか。
まあ、ある社長が、はい、わがままで飲食するなとか、うん、バーベキューの設備があるのに飲食するなとか、はい、汚れるようなことはするなみたいな感じで貸し出してるんで、まあ、一向に借り手がつかないというねだけど実際のところは、うん、結婚式の前撮りっていうのは結構、うん、ご利用いただいてて、
なるほど、
もう先週の週末は土日両日とも、
うん、
前撮りの撮影が入ってましたね。
へ、
結構幸せな、ご本人たちが来られるんで、うん、結構幸せな雰囲気を常に毎週のように見させていただくんで、結構ほっこりするんですよ、仕事しながら。
なるほど、ああそういうことか、
昔を思い出すみたいな。
あ、 今でもラブラブじゃないですか、
まあ、
広田家は。
おかげさまで、ね、ありがとうございます。
よくよく存じ上げておりますけども、
うん、おかげさまでありがとうございます。
奥さんのために生きてますからね
全ては家内のためです。本当
にもう全て奥様のためですから何をやるにしても
奥さんが羨ましい
です。羨ましいでしょ。もう一回ちょっと見に行きたくなってきた。
ぜひ、
ねえー、でもね、家まだね立つ予定ないんですよ
早くお願いしますよ。
本当ですよね。なんかシンフォニックガーデンできた時に、はい、もうね、広島で一番最初にこのプールを俺が入れてやると、
はい、
俺は家建てたいからと、
はい、
だから原価でやれと
そうそう
俺が宣伝
してやるから PR も兼ねて原価でやれって言ったん
ですよ。やれやれとかって、分かった分かったってねそうか、そういうことだったらね、勉強させてもらいますって言ったんですけど、肝心の僕がね、家を建てる材料がなくてですね本当に未だにね、もうマンション住まいというね、またそのマンションのねループに入っていきますからもうやめますけど、
はい、
次はねマンションのねなんかガーデニングも提案してもらいたいなと思う。
そうですね、
うん、うちは結構ベランダ大きいので、
はい、
でも何の活用法もないからなんかもったいない。
そこはまだこれから勉強していくべきところだと思いますね。
ね、
はい、
うん、そこ絶対なんかお金になるというか、うん、いいと思うよ、うん、でこれからマンションもなんか 2LDK とかじゃなくてやっぱりね、コンサバトリーがいりますよね。
ベランダにコンサバトリー無理ですけど無理ですけど、無理ですけど、サイズ的に無理です。あ、で
も作れそうなことない？
大きなテラスとかだったら全然ありえますね。
ね
え、はいはい、
ねえ、マンション
自分家のベランダを今想像してしまったんですいません、
うん、
広いところもありますよね。
でしょ。
あ、ごめんなさい、はい、
ねえ、なんかちっちゃいプールとかね
ちっちゃいプールとかできますね
できそうじゃない。そうするとなんか4000万の予算でもう500万払ってたら、
はい、
ちょっとここのベランダバルコニーは変えれますよってなったら、はい、選ぶ人いるかもしれない。
そうですね、
うん、憧れる。俺だったら選ぶ、今のマンションで。何度も何度も言うようですけど、コンサバトリー。
コンサバトリー
覚えれよ、
まあ、どっちかというとコンサバトリーよりもそれ言いたいだけだと思うんですけどプールの方を前面に出していただければ、
ね、プール、ドーム型テント、
はい、
ね、グランピングができるバルコニーとかあれば、
ね、
まあ、本当にね、どんどんまたマンション需要も、そして家の需要も掘り起こしができるような気がする。
実はドーム型テントもこの冬ぐらいに多分、うん、展示するんですよ。
あ、そうなんですか。
これまで
ドーム型テントも扱ってらっしゃるってことですか。
いや、今、はい、広島の仲間を集めて、
うん、
その今の全国に普及しているドーム型テントって全部 まあ、メイドインチャイナなんですね、うんうん、だけど今あの奪い合いになってそれこそ取り合いになってて、はい、まともなクオリティのドーム型テントが日本に入ってこなくなってきてるんですよ、うん、んなことならメイドインジャパン作ろうや、むしろメイドイン広島を作ろうやって話になって、広島 の, あの某団体のメンバーを集めて、う
ん、マジで、
はい、
それめちゃくちゃ楽しみ
ドーム型テント、もう9月の20日には第1号が出来上がるんで、
本当に、はい、そのドーム型のテントが、
はいはい、
それがシンフォニックガーデン、
それは一発目は広島の業者で作るんですけども納品先は神戸なんですけども、まあ、うちの僕の仲間の、仲間のところが先に取られてしまった取られてしまったんですけど、うん、多分秋から冬にかけてあの秋田形の方に導入することになる、
本当ですか、
はい、
そのオリズルタワーに出してほしいな、うちドーム型テントありますからね、買ってますよ、
そう、中国製です、あれのまださらに3倍4倍ぐらいの大きさです、
大きいな、
大きい、
あ、ちっちゃいやつじゃないんですか、
ちっちゃいのも作れます、ただもう要望に応じて
作れるんですか、
あのテントの生地からサイズから全部変えれるのがメイドイン広島の利点、
あ、本当ですか、オリズルタワー結構メイドイン広島でこだわってやってますけど、その冬は寒いからドーム型テント入れてるんですが、はい、あのやっぱりチャイナ製ですから、
そうなんです、
やっぱメイドイン広島 の,
あの全部クリアなやつですよね、
クリアなやつ、はい、あれなんか下ろしてくださいよ
頑張ります、
一番最初に
一番最初にね、
原価で
それ前も聞きましたね、なんかよろしくお願いします、今回は
ね、え、ほんともうね時間がなくなってしまいました、ほんとね、まだまだね、また来週ね、またぜひ来ていただいて、はい、この話の続きをね、はい、させていただこうかなというふうに思います、ぜひ来週もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
今日の広松サタデーピットインは株式会社広田造園代表取締役社長広田明さんでした。松田会長いかがでしたか。
ねえ、本当ね、広田社長も本当今回ね原稿をたくさん準備していただいてて、
はい、
ね、話したいことがたくさんあるんだろうなと思ったんですが、
はい、
おそらくですねまだ10分の1も言ってないんじゃないかなっていう気がしますね。ですから、まあ、またねまだまだ突っ込んでいろいろ聞きたいことってあると思うので、
はい、
あの来週も来ていただいて、
はい、
今度はあの雑談じゃなくて本当に造園業とは何か、
はい、
家を建てることはどうなのかというようなね、はい、そこまで切り込んでいきたいなというふうに思います。来週もお楽しみに。
広松サタデーピットインは Spotify やラジオクラウドでも聞くことができます。もう一度聞きたいとき、聞き逃したときなどにご活用ください。番組へのご感想はツイッター、フェイスブックで受け付けています。ぜひハッシュタグサタデーピットインで投稿をお願いします。皆様からの感想お待ちしています。来週も株式会社広田造園代表取締役社長広田明さんにお話を伺います。お相手は広島松田会長松田哲也とジャパニーズビューティー所属の石丸春菜でした。松田会長ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。また来週。
広松サタデーピットイン。この番組は広島の街皆様と共に今こそ前へ、広島松田の提供でお送りしました。
広島マツダ新人の翔志来です。私は中国浙江省の出身なのですが、日本の大学院を卒業し広島マツダに入りました。海沿いで育ったせいか、海に囲まれた広島は住みやすく、しまなみ海道を渡ったり車であっちこち出かけるのが楽しいです。広島マツダでは9月12日まで決算フェアやってます。研修中の私も広告店にいますので、皆様気軽に会いに来てください。